カリフォルニアはエミリービル、ピクサーアニメーションスタジオの近くのバークレーから伊達店と
宮岡と
佐久間がお送りする
ピコピコキャスト。
いつものに特別ゲストめぐみで、
あと宮丸さん、
今日は
そうするよ。
一年に一度のスペシャルゲスト、ディズニー大好きおじさんこと
佐久間さんも、前回から引き続き
ゲストにお
迎えして、で、まあ、またいつもの通りバークレーからおしゃべりするわけですが、本当は今日はあのね、ピクサーの近くからお送りすると言ってるんですが、ピクサーのスタジオに
見学に
行ってきた
スタジオツアーに。
本当だったらね、もうまた毎回の通りに、ピクサースタジオからお送りすると、できたんだけど、ちょっと
余裕がなかった。
忘れ
てた。彼を忘れてた。
寝てたし。
ちょっとね、ゆうべ、ザ・ラスト・オブ・アースを、徹夜でやってて、僕は今日、かなり眠かったんで。
まあ、佐久間さんと、俺と、まあ、佐久間さん、宮岡さん以外はみんな。ね、有名な人にもお会いして、
ね、お会いして
アートを見て、
トップオブ、ね、ピクサーの、ね、人がスイーっていう音を取ってた、
ね、俺がずうずうしく声をかけ
て私がもうポカンとしちゃって何やってるのそんな恐れ多いって思ったけどね、伊田さんのことも覚えてくださっていて、ありがたいことに。
岩丸さんをもっと紹介せ、プッシュして紹介すればよかった
。いや、ただのファンなの。どうも、大ファンですみたいな。
もうちょっとさ、なんか説明的に話してくれ
る。聞いてる人何もわかんないで。ピクサーの、その、なんだキャラクターとかアートを手掛けてる、うんまあ、日本人の、ピクサーに3人日本人が今働いていて、ピクサー1200人、1500人とかいる。
え、3人しかいない
?3 人しかいない。
あ、じゃあ今日、
僕ら
案内してくれてる人はその3人の
1人。1人
は
俺だからって。12人目のプレイヤーみたいな感じサポーターは
4人目になるべく でそのうちの一人がその堤さんという堤大輔さんという、まあ、アーティストの方 で結構もうここら辺最近トイストーリー3とかモンスターズユニバーシティとかのこう
アートディレクト、
アートディレクションをバリバリとやっている。で日本にも結構来ていて、スケッチトラブベルっていう、まあ、なんだろう、ピクサー作品じゃないけど、まあ、アートを描いてでチャリティーもやってっていう活動もされてて、
あのスケッチ、一冊のスケッチブックにその有名な人から有名な人へ、別に有名な人つながりで渡したわけじゃないんだけど、その知り合い、アーティストの人の知り合いに渡して、その人にスケッチ書いてもらって、また次の人に渡してって言って。
なんかスケブお願いしますって。
まあ、ある意味。
宮崎駿を書いてる。
あ、そうなの、
なんかっけ、あ、あれが違う、なんかほら、スケッチトラブルのフェイスブックにさ、宮崎駿の絵が描いてあったじゃない、うん、あれは描いたわけではない、
ね。描いたんじゃない、
うん、描いて、そうな気をする、
うん。っていう。
っていう、堤さんが、うん、まあ、横をスイッと
多分ミーティングに行く途中かなんか、ね、呼び止めちゃう、
メイン社屋からもう一個の社屋に行く途中で、
ね、なんかもう、ね、なんか
全然
なんかファンですとか言いたかったんだけど、もう全然言えなくて、もうなんか変なこと言っちゃった
何も言ってなくて
なんかすごいこう挙動不審なお
ばさん。で今日そうそうもう連れて行ってもらった人だ、今昔はあれだったんでしょ、なんだ抽選公募なんかで入れたんでしょ、うん、今はその紹介がないと ツアーができなくて、で今日連れてってもらった人も、ゲーム業界じゃかなりカリスマ的な天才プログラマーの名を欲しいままにしてた人で、あのその筋ではかなり有名っていう人たちにお会いでき、
お会いでき、
今回はジョン・ラゼターには出会えなかったけど、
なんか前回行った時にはジョン・ラゼター
の肩を見た、
肩を見た。
ひどい話です。ですね。うん、の、 あの、連れてってくださった方にご挨拶して、今日はありがとうございましたって言って、うん、みんなが本当に素晴らしかったねって言って、うん、さあ帰ろうなんて言って、あの、六層神宮のすごく大きい、うん、あの銅像っていうか、
玄関前に
そうそうそう、そうそう、があって、そこでみんなでなんか思い出なんかがあったら、うん、語りながら帰ろうとしてたら、うん、電話、井田さんのところに電話かかってきて、うん、で、井田さんがちょっと違うゲーム、なんかそれで、あ、なんかもしもしとかって、井田さんが出たわけですよ。で、そしたら、なんか急に、ちょっと待っててって、で、みんなそのまま待っててねって言って、走ってばって、すっごい勢いで走って戻っていっちゃって、うん、あ、なんか、連れてってくださった方がね、なんかこう忘れたことかなんかあるのかなと思って、みんなで、うん、遅いね遅いねってしばらく待ってたら、うん、帰ってきて、うん、もうドヤ顔でジョン・ラゼター見ちゃった。教えてもらって今もう走って見に行ってきた。え、なんで誘ってくれなかったのって、私たちも肩でもいいから見たかった。でも、俺はみんな見てないでしょ、俺は見ちゃった。さあ帰ろうか。
あれは俺が本物かどうかを確かめ、真偽を確かめ、まだ追いつくかもしれないと思って。
は？
そしたら階段を登ってて肩だけチラッと見えた。
肩で見たから見たかった。
次の。
ジョン・ラゼターは僕見たけど、今日じゃないよ。
あ、プレゼンタイマー、
プレゼンタイマー気にしないじゃん。
発生した。え、肉とか一緒に食べた？
肉は一緒に食べてないけど、こう本当に 3-4メートル横にジョン・ラゼターがいて、
ああ
のここ来る前 の、 そのアナハイムのエキスポをやってる時に、夜ディズニーランドホテルにあるチキルームのバーみたいなのがあって、チキルームの内装でこうカクテルとかも、まあそのポリネシアンとかオセアニアっぽい感じのやつが出てくるところで、でそこでじゃあ夜ご飯食べようって言って、そこに行ったらこう僕らが座ってるちょっと横のところにもジョン・ラゼターのそのピクサー一行がリザーブの席で来て、でジョン・ラゼターとリーアン・グリッチ監督と、うん、は普通にこうウェイウェイって、
うん、っ
サインもらった？
さすがになんかね、こうやっぱお付きのこう SP の人はずっとこ う、 う
わ、それ得意のなんか空手でやっつけるよ
ね。ポリスが
まあじゃあまた町山さんの時と同じように、うん、ジョン・ラゼターと同じ空間で空気を吸った、
ゲストと
言ってもいや、まあ、出演しているピコピコキャス
ター
はもうジョン・ラゼターがゲストと言っても過言ではない、
収録に参加していると言っても
過言ではない、
残りがねここに空間に、
まあそんな素晴らしい
っていうね、新しいしシャークもできて、もともとあったシャークの名前はね、スティーブ・ジョブズビルディングになって、
うん、そうそう、なんかメインビルディングって名前がスティーブ・ジョブズビルディングに変わってた、うん、
スティーブ・ジョブズのなんかツイート記念樹みたいな、うん、木も植えられてたり、
あれあれはリンゴだったのかな、やっぱり
リンゴだと綺麗だね。
なんか実が落ちてたけど、
根元のところにちっちゃいリンゴの実が落ちてて、う
ん、あれをかじればなんか
知恵が、
ジョブズのパワーを継承できるかな。
ジョブズみたいな奇跡ができる。
通の会社ででもジョブズ並みのアイデアを発揮すると絶対クビ
になる。で、クビになってから
も。ほんま。あ、まあ確かにね。
ジョブズもそうだったじゃん。うん、同じことが起きてる。ジョブズが
大変でした。でも誰かが食べたリンゴが落ちてただけという可能性も
捨てきれない。
いや、ウィキペディアに書いてあるんじゃない
。ああ、ちょっと調べれば。
何何、
うん、
あれリンゴの木じゃないよ。
え、違う
んだ
やっぱり。
え、だって葉っぱ見ればわかるよ。
え、さすが、さ
すが、葉っぱ見ればわかるの。うん、ほら、うちのリンゴの木の葉っぱと、
うん、
うん、
そう、そっか、
あそこのスティープ
とかの葉っぱ、いや、違うリンゴの種類かもしれない。小さかったね、葉っぱ。
うん、
だ赤ちゃんだから小さいとか、そんなことない。
ジョブズの木でリンゴっていうのがさ、いかにもさ、こうトラップみたいな。
取り付けやすい。
取り付けやすい。
取り付けやすい。俺はちょっと待てよって思った。
嘘だ。そうだ、そうや。
今これ、録音して。
え、
まあ、いいよ。話すよ。
まあ、ポッドキャスト無編集でお送りする。
ちっちなんか、
ハプニングもそのまま。
なんか起きてき
た。まあ今回、なんか内装とかある、ナサズリバーシティってテーマ
で。あ、そうそう。あれはなんか、公開されてる、
原稿のやつが。
そうか。
これすごく涼しい。
出てて、今は、
そう、もう来てない感じなんだけど、
リバーシティで。
ちゃんと履いて
る。前回行った時は、
もう
ベイダーと。
うん、モンスターユニバーシティだった。ただその時はまだ公開前で見てなかったから、
うん、
あ、まだわかんない、うん、ね、その細かい意味が、
うん、
でも今回行ったらその校長先生 の、
うん、
あの女の先生になる前の男の先生 の、
うん、
あのスカルプチャーまであったね、
うん、
とか
結構あそこまで作ってたんだかっていう
ね、
ね、あとマイク・ワゾウスキーとサリーの、
うん、
赤ちゃんの頃からの、
うん、
こうちゃんとキャラクター
成長、
そうそうそう、
そんなにちゃんと考えてるっていうのがいい。
マイクのお父さんも、
そうそう、
そうそう、お母さんも、
ね、本編には出てないけど、
うん、サリーのお母さんとか、
マイクが
小さい時の、マイクじゃない、サリーがちっちゃい時やんちゃだったとか、
うん、
あの思春期の時はちゃんと
ニキビが一緒だとか、
こんな毛だらけなのに、なんかそういうのすごかったね。なんかちゃんとさ、あの話の中だけでキャラクターがあるんじゃなくて、生まれた時から大人になるまでのさまざまな物語がちゃんと作ってる人たちの中にあって、その中の一部分っていうか、だからすごくああいう風な行動をしてるっていうのも全部必然なんだなっていうのも分かって、すごい感動しました。
あのさ、スケッチがすごいさ、サラサラと書いてあるじゃない、うん、だからもうあれはさ、キャラクターをこうとずっと付き合っててこう知り尽くして、うん、知り尽くしてるからこそ、あのサラサラって書いてもちゃんとサリーになるんだなと思った、うん、それぐらいきっと染み込んでるんだろうなと思ったね、うん、
すごかったね、うん、
モンスターズユニバーシティはモンスターズインクの続編でなんだけど、予告編を見た時にさ、
うん、
マイクがミラーボールにされ
て、
まあ、いかにも大学での悪ふざけみたいなんですけど、なんかちょっと、ね、日本住んでるとアメリカの大学でちょっといけつかないみたいな、あんま面白そうに見えなかったんだよね。でもそしたら本編見たら全然ね、そんなシーン全然出てこなくて、
おやすみなさい、
あのいい意味で予想を裏切られるっていう。
そうそう、宮川さんこっちに来てから、
うん、こっちで
次の日だっけ、
何や、
あの、
いつだっけ、見に行ったの。でも子供たちとモンスターズインクの DVD を見て、あの復習して
から、
もう英語で見たんだ。
そう、
あ、こっちの英語
で、ものすごいハンデでこう右には 娘、左にはサンダル、
離れてる。ずっとしてられない。
いつ何時膝の上に来るかわからないっていう。
で、あのさ、ティーザーの時さ、さらにタイミングが悪いことにさ、あの時さ、なんかあの、レックスがさ、うん、あの、その時の同時公開の短編がさ、ショートがさ、レックスがさ、お風呂で悪ふざけするっていうやつで、ピクサー・モントリオールの制作なんだけど、それもさ、そのディスコみたいな感じで、その、
ふぅふぅって言
うんですね。そうそうそうそう。あの、ダブステップみたいなのさ、ウェウェウェウェっていうのかけてさ、照明がピカピカピカピカってなって。
私たちの中のトイ・ストーリーが、ものすごく崩れ去る感じ
ね、ちょっとなんか期待してる感じとは違うのが、それが続いて、で、そのモンスターズ・ユニバーシティのティーザーはそんなだったから、ね、あんまり、そうそうそう、期待っていう意味ではそんな期待してなかったんだけど、俺的にはものすごい良くて。
すっごく良かった。
なんかその、でも前々からその聞いてたさ、その大学なのに、女の子、なんていうの、セックスもドラッグも、酒も出てこないっていうのが書けないっていう、難しすぎたって。う
ん、大学生活が描き、大学生活に必須な要素
だね。そうそう、
それを抜きで、どう描ける
それ。それは確かに感じたけど、うん、まあでもなんていうの、テーマ自体はその普遍的なさ、うん、どうやって生きるかっていう。どうやって自分の存在を認めるかっていうところで、それはなんていうか、なんだろうね、カーズに似てたけど、いい意味で裏切られるっていうか、なんていうの、ヒーローにならなくていいっていうさ、っていう行為こそがヒーローになれる、なるんだっていうのは、なんかピクサーらしいっていうか、日本らしいっていうか。
ヒーローはずっとヒーローの名前だしさ、ジョブズの人たちはジョブズの名前だしさ、逆にこう、OK の人たちはさ、ずっと OK のものでさ、マーク・アゾースキーがマーク・アゾースキーなんだよね。うん、そういう中で、なんかちょっとウェイキ・ドラッグに似てるなって思った
の、ね、だからこそそう、だから残酷とも本当は言えるんだけど、うん、まあそうやってとりあえず生きていくしかないんだっていうかさ。
あれ、そう、そんな話だっけ最後ガンガン上げ上げの、
あ、いやいや、そうだけど、うん、そのマイク自身が怖くなるわけじゃないじゃん、うんうん、あの怖いことが、
うん、夢は叶わないじゃん、
そうそう、怖いことが正しい価値観の中では怖くないまんまなんだけど、
うん、
サリーと組むことによって初めて、うん、あの存在意義がこう高まるっていうさ、
うん、
でだから2人で1組っていうのってさ、あんまりなんていうの、アメリカの精神っぽくないっていうかさ、独立してないじゃない、インディペンデントではなくて、
うん、
2人で1組で正しい、それでいこうっていう風に認めるところが俺は意外だなと思って、
うん、
それはカーズと似てるっていうのはさ、カーズ最後結局あのあれはマックイーンはさ1位にならないじゃん、
うんう
ん、それが意外だと。なんだかんだ言って最後は1位になって、イエーって言うのが。
何でもあれはだってもう負けるのは当然。
いやー、でも1位にならないのは、え、マジでって思ったけどね。
そうそう。
だからなんか、そういう意味で、その、モンスターズ・ユニバーシティは、その最後結局はヒーローになれるんじゃんっていう単純な話ではなくて、
うん、
そのサリー抜きでは生きられないって逆に認めるっていうのは、
うんうん、
結構意外なことですよね。だからこそ多分次もしあるなら別離がどうやって独立するのかっていうところが描かれると思うんだけど、うん、今回はそう、その怖くならないまま、
うん、
あの2人で一組っていうさ、2人で一つみたいな話で終わるところが逆になると俺は地に足がついてるような感じもするし、あ、それもありなんだって思わせるっていうかさ、うん、他人を信じて一緒にやるっていうのを認めるっていうのは新しい価値観だなと思って、うん、それでディズニーおじさんとしてはどこが一番
どうしたまあなんだろうね、結構、まあ、よくディズニーって引き合い出せるのは、まあ、夢を信じてれば叶うっていうのは、
うん、
まあいいんだけれども結構最近近年のディズニーはその、ねまあ、批判もあるしその甘ったるいこう 信じてれば叶うんだよっていうのからはなるべくこうアレンジしてるというか、
うん、
一本通しにならないようにしてるんだけれども、まあ、その中でこうかいや叶わないっていうのはなかなか、ね、うん、かなりこうなんだろう誠実というか、なんだろう、こう現実を見させるんだけれどもその現実の中でじゃあどうやってうまくいかっていくんだろうっていうところまでなんか示唆させるのはすごい、ああ、なんか新しいし、ピクサー、ある意味ピクサーらしいなっていうの
は。最近までピクサーを全然見てなかった。
いや見てた、見てた、大体見てた。でもまあ、あのウォーリーとかニモとか見てなかった、うん、
見てない
よ。バグズライフ
みたいな。なるほどね。シュガーラッシュとはかなりこう、今言ってたけど、かなり近いというかさ、こう、なんだろう、ヒーローになれるわけじゃない。
何
が？シュガーラッシュの方。
何が近いの？
と、モサズユニバーシティの。
いや、そんなに近くない。あれだってさ、ねえ、あとヒーローになる話じゃない。
なんかその、なんか自分のそう、うん、を、自分の生き方というかさ、自分の資質というかさ、それをなんか受け入れるっていう。
なんかそれはもう全ての映画において。今回のモンスターズ・ユニバーシティはその二人一組になるってとこが、ね、重要っていうところで。うん、
そう、でも、なんだよね、でも環境も、うん、立場も変わらないけど、その精神状態が変わることで、
うん、
一回り大きくなるっていうか、
うん、
その見え方が変わるんだっていうのは、
うん、
ディズニー映画ではそんなないよね。そのプリンセスが見にくいかと思ったら実はプリンセスで世界一になりましたって終わり方だとか、
うん、
そういうんではないっていうのは珍しい、
うん、
耳を澄ませたと一緒だよ。あれ耳を澄ませば宮崎駿が常々言ってたけど、
うん、
このどん底の世界で生きていくしかないんだっていう現状の工程を描く。
全然違くない
。エクトラルもそうじゃない。
エクトラルでもそうだけど、
だってゲーム自体は変わんないでしょ。
だけど耳を澄ませばも違うじゃない。
耳を澄ませばそうだってよ。
嘘でどこが、
たまたまの成績桜が丘のあたりで、
う
ん、
もう。だってイタリア行くんでしょ。
行くけど、雫は
日本に。この三成塾は行くしさ、雫なんてすっごい恵まれたさ、子じゃん。親だってあんな、あんなんでもね、さ、いいよって言ってくれる。
いいんじゃないの、話は。まあね。いやいや、今、宮岡さんの話聞いて。
え、でも、耳すまについてちょっと語った方がいい。いや、なんかさ、この間もさ、僕はさ、アメリカの素晴らしくな人生、いつもワンダフルライブがさ、すごい感動してんだけど、感動したわけなんだけどさ、で、伊達さんもそれ見たって言っててさ、でも話してみたことない。全然なんか違う内容
で。いや、まず。
はい、あるよね。伊田さんとはよくありがち
な。ありがちだね。
全然人の話聞いてない
もん。ないし、認識も違うし、
うん。私の言ってることも全然違うと思うし。
まあいいんじゃない。
ピクサーに話を戻すと、どこまで話して
た、うん、だから宮岡さん的にはどこが良かったかって。
うん、モンスターズ・ユニバーシティについて。
うん、
ああ、どこだろうね。なんか、とにかく、なんかエンディングとかが、歌も込みで、曲も込みですごい印象になんか残ったの。なんだろうな。
エンディングの歌って何だったっけ？
ん？タタラタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタなんかどんどんステップアップしていくエピロードとともに、
うん、でカードがね、
うん、
トレーディングカード
ね、最後
のトレーディングカードの2人一組
ね。
俺あれさ、キラキラカードであってほしかったんだけど、レアカードでも
びっくりもんちょっと
文化違うんだよね。なんかクラシックな
そうそう、ベースボールカードとか、そうそう、昔はレアでもキラキラしてなかったんで、うん、今もしてないのかな、びっくりもない、
ね、なんかモンスターズユニバーシティとかカーズとかさ、トイストーリー3とかさ、
うん、
そこら辺でちょっとうんうんって
カーズ2ね、
あカーズ2、カーズ2とかで、うん、うんうんって思ってたのが元に戻ったっていうか、昔のほんとバグズライフとかあの頃のこうちょっと大人向けなんじゃないのって、むしろこの作品って子供より大人の方が見ててくるんじゃないのかなっていうような作品に戻ったのがすごく嬉しいっていう
か、なんかワンの設定がワンですでにコンビが結成されてるっていう設定があってさ、そこから再定義してサリーがさ本当にあんな登場の仕方をしてさ、えって感じになってでもそれもなんかね、サリーの出自を考えれば、あ当然こういうキャラなんだなって
、めぐみ常々サリーが優等生すぎるからモンスターズインクはうまいって言ってたもんね。
そうだっておかしいじゃん、あのスキャリーのさ、スキャリーカンパニーの中でさ、ヒーローで一番ヒーローっていうのはさ、子供をこう容赦なく怖がらせて泣かせる、子供からしたら悪っていうさ、恐ろしいものであるのにさ、何のこうさ、なんていうの、ためらいとか葛藤とかさ、きっかけも大したきっかけもなく、ブーちゃんに
と
って保護者になってみんなからかばうっていうのがもうそもそも納得いかなくて、でそれよりはさ、マーク・ワゾンスキーの方がすごく納得いくじゃん、触んなよって言ってずっとさ、ブーちゃんにも自分にも触らない、自分も触らないし、ブーちゃんのことずっとこうやって邪険にしてて、いいじゃんいいじゃんって言ってて、だからこそ最後のさ、大きくなるよって言って手を取ってやるのがすごく胸に来るのに対して、サリーはなんでなんでってずっと思ってたんだけど、思ってて、なんかそれがだから見た時からもすごい引っかかってて、なんかその他にもいろいろモンスターズインクはなんかこう私の中で納得いかないのが多くて、作品としてはあんまり好きではない作品だったんだけど、モンスターズユニバーシティがそれを過去編、いわゆる過去編なんだけど、なんかそれを全部こう理由をきちきちっと、なんかパズルのピースをこう組み合わせるのとか、あだからなんだだからなんだだからなんだっていう風になって、でさらにそれをこう上回る、こうなんか心を揺り動かされるものがあって、だからなんかそのモンスターズユニバーシティ見て、モンスターズインク見るとすごい、あこの人の夢はこういう形で叶ったんだっていう、なんかこう達成感とか感動が生まれるので、とても良かったです。
なんかあれサリーみたいなね、モンスターズインクだけ見ただけだと、まあなんでっていうぐらい優等生いけつかないキャラっていう納得いかないんだけど、まあ、結局世の中にはそういう本当に親の七光りで優等生で何でもできてみたいな人もいるよねっていうことなのかな。
そうそうそうそう、
まあ、今回のユニバーシティでまずその辺もうちょっと心情的にも内面も描かれるけど、まあ、結局のところまあなんだろう、大体そのいいとされるキャラって努力して頑張って、成長していくっていうキャラだけど、まあ、元からすごい人っていうのも、もちろんいるっていう
ことだな。でももうさ、なんかモンスターズインクみたいなさ、もうマイクが主人公でいいじゃんってずっと思っててさ、もうむしろマイクの方がいいじゃないって思ってたら、ちゃんとモンスターズユニバーシティでマイクが主人公で、もうそこもなんか、ですよねっていう、よしよしみたいな、私の中で納得できるものがあって。
まあよかったね、その前作。まあ、補足的な立ち位置でもありつつ、両方作品としても
うん、ちゃんと立ってるね、うん、いやでもね、それがなんかああやって今日のピクサー展ってあこういうふうに作られてくるんだ、こういうふうに作られてくるんだっていうのが、
あのさストーリーボードとか、うん、すごい何万枚も、
うんうん、
ね、メリダは10万枚書いてなんか使ったのは2万枚で残り8万枚はもうさよならっていうのを、うん、あそういう中で作られてってるんだっていうのがすごく、でもその8万枚とかだってなんか、ね、汚い絵とかじゃなくて一つ一つがもう8万作って言っていいくらいすごい作品で、一人はね、なんかこの人は鉛筆で描いて、この人は水彩で描いて、この人はデジタルペイントで描いて、この人はペン画で描いて、この人は油絵で描いてって、さまざまなこう、ね、自分の持っている力を出して作った作品が10万枚
っていう。10万枚は多分ストーリーボード、ね、ストーリーボードの方で、コンセプトアートはまた別関係でしょ、うん、で2万枚っていうのは一作に実際にそうそうそう使う分のカットでやるコンテは2万枚ぐらい。でも
だってストーリーボードだったら貼ってあったやつでしょ、だから作品じゃん、もうなんかシャシャシャって書いてあるけど、すごいよね、すごいなぁと思って、
欲しい、すごいなぁと思いました、
だってさよならするぐらいだったら私欲しいって思った、
さよならはしてない、作品に何ていうの、間接的には、間接的にはだから役立ってる、
まあね、でもさ、なんか世に出ないなんてもったいなさすぎる、
ね、だストーリー的なのもそうだけどさ、俺的にはさその背景がさすごい写実的にあってさ、
あワンと比べて、
そうそうそう、ワンとっていうだけじゃなくてさ、そのアニメーション作品ってさ、
うん、
そのピクサーだけじゃなくてディズニーもそうだし、あの他のとこもそうなんだけどさ、ドリームワークスとかもそうなんだけど、どこまで写実に近づけてどれぐらいアニメっぽくするかっていうその境界線を決めるのが今すごい難しくなってきてて、アニメーションっていわゆるその CG アニメーションでもリアリティがなきゃいけなくて、でもあの CG アニメーションやるからにはただの写実じゃダメで、やっぱそのタッチが必要っていうか、そのなんていうかアートの方向性が必要っていうのがあって、でそのなんていうの見極めっていうか裁量が今すごく難しい時期だと思うね。
ユニバーシティの冒頭のについてた短編傘のやつの話、すごい写実的、
そうそうそう、俺あれ実写なのかと思ったの最初、でそれがだから俺はその実験の一番なんていうの極端なバージョンがあの傘のやつ、ものすごい写実なんだけど傘に顔が描いてあって思いっきり記号的なそのアニメっていうのを混ぜ合わせて、一番なんていうのエクストリームな実験があれで、モンスターズユニバーシティの中ではその背景っていうかそのセットはすごくライティングとか現実的なライティングがしてあって、でもそのモンスターっていうのは現実にはいないキャラでふさふさしてたりブヨブヨしてたりして、なだからなんかこう不思議な説明がうまくつかないんだけど、だからそこのなんていうのこれがこの映画のこの割合だっていう、現実リアルとファンタジーの割合だっていうところのさじ加減ができる人ってっていうか、それがブレない人、ブレないようにどうやってやるんだろうっていうかさ、それがすごいなと思うんだよね。なんかさ、今ゲームでちょうどだからそういうところに突き当たってるところでさ、で今宮岡さんのラストベースやってるけどさ、あのバイオショックでもそうだけどさ、リアルになればなるほどさ、ゲームっぽいところが浮いちゃう。なんで机の中からリンゴ拾って食ってるんだってさ、そのとかなんでコレクト要素っていうか集めなきゃいけないんだよみたいな、この鍵なんてバズーカだけでいいじゃんとか、
それは常々
リアルになればなるほど なってきちゃって、うん、だから同じわけではないんだけど、そのさじ加減の難しさっていうのは、うん、なんかアニメーション、まあ、CG アニメーションにも通じるのかなって思ってて、うん、ゲームだとねレンダリングの仕方で割とそのカラーが決まるから、うん、そのトゥーンっぽくレンダリングするのか、うん、そのシェーディングをそのパッキリ分けて、うん、あのコミック調にするのかとか、なんかそういう逃げがあるけど、割とねドリームワークスもディズニーもそのレンダリングの仕方でこう特徴をつけるような作り方っていうのはあんまりしてないじゃん、うん、短編はあるけど、うん、だからやっぱどんどん背景は写実的に現実的な物理的なライティングが行われてるし、キャラクターにもそのライティングってもちろん適用されてるんだけど、動きとか体型とかはやっぱり誇張されてる、ディフォルメされてるっていう、それのなんていうのか管理っていうか、こうさじ加減をこうぶれないように決めていく人とか決めていく方法みたいなのが本当は今日知りたかったの。
なんでさリアルになっていくの？
何が？
じゃあその背景が、背景をねリアルにしていくのはなぜなの？
多分ビリーバビリティってなんかぼんやりした言葉があるんだけど、うん、そのなんだろうね、北米、欧州、ヨーロッパ、うん、基本的にはやっぱリアルな方が受け入れやすいっていうか、
うん、
っていうところがあるから、その日本みたいなその漫画的な表現っていうのはスルッと理解できる人っていうのがそんなになくて、訓練が割と必要で、ちゃんとこう写実でリアルで食べ物食べないと死んじゃうみたいな、そういうところがやっぱ欲されてる、ね、それこそがその万人受けになるっていうか、
うん、いやでもさほらアニメ自身がさすごいこうね、なんかこれでもかっていうくらいデフォルメしてるのもあるじゃない、うん、あのモンスターズインクなんかもそうだけどさ、うん、キャラクターの像、うんうん、でそれに対してさそのゲームとかラストオブアスとか、うん、すごいさ写実っていう、うん、その対比は分かるんだけどさ、
うん、
今ほら言い出されてた背景がどんどん写実になっていくっていうのは何でなの？
俺も知りたい
です。作ってらっしゃるのに。
でも俺はあ、まあね、俺も4人目のピクサーの日本人。そうそう、でもほら、白雪姫とかさ、不思議の国のアリスの頃からディズニーはほら、ピーターパンもそうじゃん。実際にまず役者に演技させて、それをあのトレースして、アニメーションのセルを描いてたじゃない
、うん、それは人物でしょ、それは背景、
背景、背景、そのおしゃれや
おやりし
たおやりした
いやでもやっぱりその信じられるリアルな背景っていう方が、うん、やっぱその入り込めるから、うん、
共感性ってことなん
ですね。そうそう、ゲームだと没入感って言われるけど、
今回は大学だからさ、大学ってもう本当雑然としたところで、その寮の中とかもものすごいあの散らかってたりとか、あの大学の敷地内にさいっぱい人がいて生活してるっていうような、なんかその大学感っていうのを出すっていうのはものすごい、そういう背景を作り込まないとできないのかなっていう。
俺もそう思ってた。俺もそう思う。俺もそう言おうかと思って。そうそう、今日さ、印象的だったのがさ、うん、その、スタジオで見学できるところに飾ってあるそのアートがあるじゃない、うん、その原作使った、
うん。
その中にさ、ものすごい精密なさ、うん、大学 の, その設計図っていうかスケッチみたいなのがあったじゃん。大友克洋みたいなさ、
うん、
ものすごく書き込まれた。
うん、
そういうことだよね。
あれだね、今回
ちょっと違う
今回すごいなんかその背景がすごい実写で効いてるなって思ったのは、あの人間の世界に来た時にこの夜の森とあのシーンですごい実写だなって思って、
実写だった
のでその中にあのマイクとサリーがその異形のものがいると、あ、現実に異形のものがいるっていう感じはすごい受けた。
あ、俺もそう。 なるほど、
ね、川のところでなんか見たことない生物がいるっていうのは、うん、あそこはすごい背景がリアルだと聞くな。どう
かでも一言で言えばおしゃれってこと
なんかさ、あのさ、モンスターズユニバーシティではなくてその前の傘の話のさ、
うん
うんうん、雨がすごくリアルでさ、もうなんかこっちまでジメジメしてくるような感じがすごくあってさ、なんか風がバーッと吹いてくるときにさ、まるで自分にあの 雨しぶきが当たるようなくらいなんかこうジメッとした感じがすごいなと思ったんだけど、琴ノ葉の庭
ああそうそうね、対比的にあっちも雨の
話で、雨の話だけど全くさこう湿度を感じない雨、絵ではすごくリアルに描き込まれててさ、
うん、
これでもか
っていうくらい、
ね、写実的なんだけど全く湿度を感じなくて、で自分も新宿で働いてたことがあるんだけど、その新宿の私の知っている新宿の雨と全く違う、で雨なんだけどいつも眩しい光がこう当たってて、なんかすごくそれが不思議っていうか、私の知ってる雨とは違うなっていう印象だったね。でもそれがすごくこうなんていうの、対比的っていうか、
あれ結局なんだっけ、その理由みたいなの
あ、理由は私が思った理由は、うん、あ、そうそうそうそう、宮古さんに言ったのね、あの90年代の、
うん、
なんていうの、あの話ってこうまるで90年代に流行った歌、まあ、なんかあのなんだっけ、昔だったらニューミュージックで、今だったら J-POP っていう言い方をされるでしょ、うんうん、でそれの間のなんて歌と自分で歌を作って歌う人たちってシンガーソングライターって言われてる時代があるじゃない、なんかあ私あんまり知らないんだけど、チャゲ&アスカとか90年代、
売れ始めたの
は Say Yes だっけとか、あの月光ドラマがものすごくもたはやされた時代なんだっけ、うん、あそうそうそうそうそうそうとか、うん、そのくらいの時代の歌ってとことんまでおしゃれで、ドラマもそうだったけど現実味が全くなくてさ、なんかさいつも会社帰りにさおしゃれなレストランとかカフェバーで飲んでおしゃれな恋をしてっていうさ、なんかありえないくらいおしゃれな
部屋に住んでて、
そうそうそうそうそうそうそう、あの歌の印象そっくりなんだわって思ったのね、あの
それが湿度、
そうそう、それが湿度を感じさせない雨なのかなって思ったの。でそしたらなんか最後にかかった歌が大江千里が作った歌だもんね。大江千里ってさ、なんかその90年代くらいの人でしょ、だからあだからなのかって思ったのね。そうそう、でそれに対してあの雨の傘の話っていうのはもうとことんまでリアルで、もう湿度を感じさせるじっとりした雨なんだけど、顔がこう可愛いっていうね、そうそうそう、なんかすごい、これ
子供の庭は耳すまみたいな
違う。
ミミズマはだから、
すごく大事
だよ、ね。バイオリン職人を目指す。
皆さんの中のミミズマってバイブルだよね。
そうそう。多分100回以上見てる。多分、綺麗ででも思ったのって、写実が、背景とかが写実な方が、やっぱり、あれなの、普遍性を持ちやすいのかなと思ったんだけど、だからその琴ノ葉の庭はさ、言い方を変えればさ、作家性、雨に作家性があるってことでしょ、
う
ん、その人がそういう風に見えるっていうさ、おしゃれな雨が、その人にとってはそう見えるってことで、だからそれは作家性って捉えれば、それが好きな人はきっといるだろうし、それはそれでいいのかなと思うんだけど、ただそれは違うって思われちゃう可能性もあるし、逆にもっとハマる人もいるのかもしれない、だからそれに比べてなるべく現実に即して作れば作るほど誰にとってもその知ってる現実に近くなるっていうのはあるのかなと思って、
うんうん、
そうだね、背景はこう、うん、なんだろうね、その背景を見てほしいわけだ、その 舞台というか、
うんうんうん、
と舞台とそこにいる人なりキャラクターなりを見てほしいんだろうから
、うんうん、背景見てほしい。せっかく書いたんだ。
本当っていうか、その、まあ、監督も含めたけどさ、うん、どこの、どこを見せるかっていう風な意味では、作家性は発揮できるわけだから、その大学のさ、雑多な部分、
うん、
寮生活とかさ、そういうところを見せるっていう選択をすれば、うん、みんなそこを見る、うん、ただそこの大学のその寮生活の雑多な部分に、なんか、その監督が大好きな曲をかけるとかさ、妙に清潔感が溢れてキラキラしているとか、
うん、
っていう風にしない方が、公平な感じする。
なんかさ、その、ちょっと前に、あの、アベンジャーズがあったじゃない、
うん、
で、あのロングすごいロングショットでこう、うん、最後クライマックスの敵と戦ってなんか各ヒーローたちがこう戦って、
うん、
つなぎでこう最初にハルカが戦ってアイアンマンが戦ってて、
うん、
で崩壊が戦ってっていうのをずっとこうロングショットで2分ぐらいであ
れじゃなんかビームをさキャプテンアメリカを走るので反射させて、
うん、
っていうすごい長回しのシーンがあるんだけど、まあ、もちろんほとんど CG で、
うん
でそれを、ね、ブラウングリーンブルーバックで撮ったのをつないでいくんだけど、
うん
まあ、全くもう旗見には分かんないんだよね、うん、あすごい街中、うん、ニューヨークで戦ってるっていう、
うん、
でも、まあ、その芸術デモじゃないけれどこういう例を重ねてこういうふうに撮ってこことここはつないでますみたいな映像が YouTube とかに上がっててでそれを見ると、まあ、もう全然あこういう風に撮ってるんだってのは見ればわかるんだけど、
うん
まあ、映画見てるときは全くわかんなくて、
うん
でもまあ、リアルっぽいんだけど、まあ、そういうことなのかなっていうのは、すごい舞台としても説得力あるんだけど、
うん
まあ、そこはもう全く意識しなくてよくなってて、
うん、
でそのここで起こってることだけがすごいリアルに感じて、
うん、
ちょっとそこだけ見てれば、うん、
さっきさ言った分かんないっていうのに戻るのは、
うん、
だからアニメーションだ CG アニメーションって言われてる作品の場合は、うん、ただリアルにすればいいわけじゃないっていうか、うん、本当はね、
うん、
で実際違ったじゃんあの見たらさ、
うん、
どれだけ工夫を凝らしてライトを当ててレンダリングしてるかっていうさやっぱあれはあの作品を作るためのライトっていうか、うん、あの作品を作るための背景の質感の出し方とか空気感の出し方っていうのがあるじゃない、うん、トランスフォーマーズとかさそのアベンジャーズとかさ、
うん、
あのこの前見たあのなんだっけ
パシフィック
リムあそうそう
どうしてもう忘れ
てあれはほら現実のものだからさ、うん、そのライブアクションだから、まあ、現実っていうさ正解があるんじゃない、うん、だからそれに比べてだからさその架空の世界をあの中に作り上げるっていう、うん意味ではなんかちょっと意味合いが変わるじゃない、まあ、それがだからよくわかんない、
ね、うん、でもさモンスターズインクとモンスターズユニバーシティに比べるとさ全然違うもんねなんかあの、
うん、
マーク・アゾースキーのさ肌の質感とかさ目の感じとかもさ、うん、全然違うじゃない
極端な言い方すれば今日のさあの作り途中みたいな、
うん、
見えるよね、
うん、パッと見、うんうんね、
当時はね
もうね
すごい CG なんてリアルなんだみたいな感じだったけどね、うん、今見るとすごいツルッとしてるなみたいな、ね、
さ髪のふわふわの感じとかもさ全然違うんだよねなんかあの、うんモンスターズインクの時ってたださ、サラサラヘアって感じなんだけどさ、うん、あのモンスターズユニバーシティだとさ、うん、モンスターの毛ってこういう感じみたいなさ、
うん、バザと束になって
たりとか、ね、そう束になってたりさ、絡まってみたりとかさ、うん、サラサラになってみたりって結構まだらでさ、
うん、
こう統一感がないんだよね、ちゃんとバサバサってなっててさ、バラバラで、
うん、
すごいなって思うだよね、でもさそうだよね何かその現実世界を作るっていうのとファンタジーの世界を作る現実でもいいんだけどさこうアニメとかさゲームとかの世界背景を一から作るって違うもんね何を主張したいのかとか背景でもねすごいね
これは次回作を見るまで 持ち越しのグッドダイナソー。
グッドダイナソ
ー。なんだっけ、D23 限定で、
うん、かなり
情報が公開されたと。うん、
行っていい？行っていい。写真撮影とかできなかったけど、まあ、つぶやいてる人もいらっしゃいます。で、ね、グッドダイナソーって恐竜の話で、恐竜が生きてて、で、恐竜が農業をやってて、でそこで人間の子供と恐竜の子供が出会うっていう話なんだけども、ね、でもパッと見そのすごい背景というかはもうすごい実写っぽくて、うん、まあそれでアメリカの大規模農園の田園風景がまんまそのまま出てくるっていうような見た目、ね、でもまあそこにいるのは恐竜 で恐竜は結構、まあ、ある意味モンスターズユニバーシーじゃないけどちょっとアニメっぽい、かなりデフォルメされた恐竜になってる、うん、どうなるんだろうな
、ね、なんかでも今日意思が全然飛んでしまうけど寄付さん会社って前も思ったけども、ね、見学しに来る人前提として作られてるっていうか、もう博物館みたいだし、至る所にサービス精神があるし、なんか、あ、社風がこう見えるっていうか。
でしょ？
え？で、なんかさっきも言ったんだけど、うん、入ってすぐのところにこうオスカーとか取った賞、すごいの、ね、トロフィーとか。並んでる一番最初のところにボロボロのっていう人形があって、
うん、
もう足も片方取れてて、帽子もないし、
うん、
頭のペイントは剥げてるし、もう真っ黒で真っ黒に薄汚れてて、なんかそれこそアンティークみたいな人形があって、でなんかそこにこう言われみたいなの書いてあって、
うん、
だからなんか最初パッて見た時は、あ、なんかもしかしたらウッディってアンティークの人形、本当にアンティークの人形でモデルがあってそれを作ったのかななんて思ったんだけど、
うん、
長男と次男にその言われを読んでもらったら、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
なんかとあるウッディ大好きな男の子がいて、
うん、
もう遊び倒して遊び倒して遊び倒してボロボロにしちゃったって言って、
うん、
そのお母さんがピクサーにそのウッディの人形を送ってきた、
うん、
でピクサーの人が誰が受け取ったか分からないけど、それがすごく嬉しくて、こんなに僕たちが作ったもので遊んでくれて嬉しいって言って、うんうん、どんなオスカーの賞よりも一番最初のところに飾ってあるっていうのが、
うん、
あ、ピクサーのこう社風っていうか志っていうのを表してるなって思って、こうなんか自分も長男も次男も三男もトイストーリー大好きで遊び倒してきたから、なんかそれを思って、あ、こういう気持ち、子供たちのそういう気持ちを大事にしてくれるんだなって思って、こうなんかこううるっときてしまった。いい会社でこれからもみんなに作っていただきたいなと思いました。
ちょうど
ちょうど
あれだよね、なんか任天堂がボロボロ
ゲーム
のなんか
引かれた DS を直した的なね、
あ、作られた美談かもしれない。まあその判断はご自身の目で。僕も実は言われ、あの帰ってきてからその話を聞かされて、写真ちょこっと片隅に写ってて、あの実物ちゃんと見なかったんだ
け
ど、
うん、
お母さんでもさ、どうやって子供の引き離しを送ったんだろうね。あのアンディみたいにもう大きくなっていらなかった、もう遊ばなくなった
から、ボロボロでもいらないっていう、
一気に引き離しちゃった。
ないからってさ、新しいもの買って
るって。ドネーションの箱に入ってた。
え、じゃあ、あのウッディの人形飾られながら実は泣いてるの？
そうそう
そう。そう、泣いてる。
美男の加減にはな
んか残酷な現実そんな、うん、でもすごいすごい遊び方したんだよね。足がちぎ
れあれじゃ
んなーなみたいな
隣の子
そうそうそうそう、あの実はトイストーリーの隣の子の
そっか脱出してきたっていう
設定がパリックになって
このじゃあちょっと
ダメだ打ち上げ実験されるって打ち上げ実験されちゃった場合はなるんだ
打ち上げして着地したとこが
ピクサーだった
そうでもなんか俺はそのなんていうのその現その全然話戻るんだけどさ現実とのその向き合い方っていうのでまだすごいチャレンジをしててだからまだピクサーアニメーションスタジオにはすごく期待ができるなと思ったのね。一時期やっぱりそのドリームワークスとかディズニーの方もあのどんどんどんどん追いついちゃって時には抜かしちゃってっていう状態になってたんだけど、やっぱりまだ先駆者でこうあるっていう感じがまだ持ってた今回すごく、うん、その実写にすごくアプローチしたっていうのが一つその一つだし、テーマ的なものも多分そうだし、だからこの先もこうなんか新しいまたCG アニメーションを再定義するとかさ、新しい地平を切り開くとか、そういうところ、もともとね、その先駆者として始まってた、そのバグズライフの時の、もちろんその前から、うん、短編の頃から、だからその時の着替えがまた復活してるような感じがして、それが楽しい。
次のね、グッドバイナンスと、まあ、ファインディングという、まだ、
うん、
なんとなくこう分かる予想、うん、まあ、もちろんできないけど、なんとなくこう予想できる、
うん、
こういう話が来るんだろうみたいな感じだけど、その次とその次の次が、
うん、
インサイドアウトはこう脳の中の感情の話で
大丈夫
その次は
死ぬ、
あ、そう、うん、でその次が死者の日っていうね、メキシコの死者の日を
提案した
感じだから、まあね、もう全くどんな話が来るか想像がつかない。インサイドアウトは今回そのエキスポでもうちょっと、うん、アートが出ていて、
うん、
主人公はその5人の感情で、
うん、
怒りと悲しみと嬉しいのと、
うん、寄生獣の後藤だ
っけ、どうしか合ってない白雪姫のドワーフみたいな感じでしょ。
そう、でもそれがもう感情でなんか、ね、なんかオリンピックのマスコットキャラみたいなさ、
うん、
見た目のキャラ、この人の感情でどういう舞台をどう動くのか全く予想が
つかない。そこに大王騎士に入る
やられちゃう、高卒が取れなくなる、
形勢は逆転した
こちらで吉田健一郎が来たもういくつか引きちぎるとまあそれはすごい楽しみな、
そうだね、
うん、
まあそんな感じでしょうか、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ということで、エミリービルピクサーアニメーションスタジオズの近くのイラテと、
ヤオカと、
サクマ
と
あり
がとうございました。
はい、めぐみと、でお送りしました。ではまた次回、
さようなら、
おやすみなさい、
おやすみなさい。